小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は放送500回を記念して小沢先生のお気に入りの昔話をご紹介していただきました、うんうん、三年寝太郎と。寝太郎
好きだな、僕は。自分が寝太郎だったせいなのかなんかしら、とてもいいと思ってんだよね。
はい、うん、私もちょっと育児に悩んだ時には思い出そうと思っていますが、
ね、思い出してください。
先生、今週も先生のお気に入りの昔話聞かせてください。
うん、そういくつかあるんだよね。
はい、
まずね、ぜひ聞いてもらいたいのはね、お猿さんが恩返しに来た可愛らしい話があるのね、はい、しかもこれ福岡の話なもんだからね、ちょうどいいと思ってるんだけど ね、
そうですね、うん、
こういう話なのね。昔あるところにね、お母さんと息子が住んでいたと。で、お母さんは縫い物などをして、息子は山で鳥とか獣を捕って暮らしていたと。ある日のこと、息子は山でね、一匹の猿を見つけた。で、息子は捕まえようとして鉄砲で狙いを定めたんだね。だけど、その猿が手を合わせて拝むようなので、息子は撃つのをやめて、その猿を捕まえて家に連れて帰った。そして猿を家の柱につないで、お母さん、この猿を逃がさないでくれよと言って、また山へ出かけていった。お母さんがよく見ると、その猿のお腹が大きかった。で、ああ、この猿はお腹に赤ちゃんがいるようだ。もしも息子が帰ってきてこの猿を殺したら、お腹の赤ちゃんまで死んでしまうと思ってね、お母さんは、さあ話してやるから山にお帰り、気をつけるんだよと言って猿を山へ返してやった。猿は何度も何度もお辞儀をして山の中へ消えていった。それからしばらくして、イチゴができる季節になった。いい季節だよね。
はい、
ある日お母さんが家にいると、猿が2匹の子猿を連れてやってきた。よく見ると、木の葉にイチゴを包んで持っていた。そしてお母さんは2匹の子猿の頭をさすってお辞儀をさせた。で、お母さんは、ああ、あの時の猿だなと分かった。で、ああ、子猿が生まれたんだな、あの時に助けてやったお礼に来たんだねって、お母さんはそう思って、木の葉に包んだイチゴを受け取った。猿からね、
はい、
受け取った。そして小さな布の袋に煎り豆を入れて小猿にやった。2匹の小猿にやった。猿の親子は何度も何度もお辞儀をして山の中へ帰っていった。栗が鳴る季節になると、小さな布の袋を猿の親子が持ってまたやってきた。で、お母さんが何だろうと思って見てみると、それは前にあげたあの袋だった。お母さんは、ありがとうねと言ってその袋を受け取った。袋を開けてみると、中に栗が入っていた。猿の親子はちょこんとお辞儀をして嬉しそうに山の中へ帰ってきました。これでおしまいっていう、こういう話なんだ。いい話でしょう。
ね、温かい話ですね。
ね、温かい話だよね。それで猿の親子の姿が見えるみたいだよね。
そうですね、
うん、
これはタイトルは
小猿の恩返しっていうふうに僕ら名前つけてるけどね、
うん、
もうただそれだけの話、うん、短い話だけどね、
はい、
いい話だと思うな。
そうですね、
うん、お母さん猿が子供の頭をさすってお辞儀をさせたってあったらよく見えるよじゃない。
そうですね、想像できますよ ね、
ね、想像できるようだよね。いい話だね、
はい、
僕ね、日本の昔話見るとね、こういうふうに自然の中の様子をね、とてもよく語ってる話が多いと思うんですよ、
はい、
日本の昔話ってね、いわゆるストーリー性っていうかな、物語としての波乱万丈の展開というよりも、それもあるけどね、はい、そういう話もあるけれども、はい、こういうふうに自然の中の一つの光景をね、ピシャッと捉えて語るっていう話っていうのは多いね。
はあ、
日本の昔話の一つの特徴と言えるかもしれないなと思ってですね。
ああ、確かに、その日本にやはり四季があるから、
そうそう、
ね、今のお話でも
そうでしょう、ね、四季感じられるでしょ、
はい、
そうでしょ、
栗とか
そう感じられるよね、
はい、
でその四季を含めてね、時間的なものも含めて山の中の風景をちらっと捉えてって、そういうね話が多いんだよな。
ああ、そうですね、
短い話だよね、だからね、はい、 でしかもその時中身としては動物の姿をよく捉えている、ね、
はい、
これもそうでしょ、動物の姿よく捉えてるよね、
はい、
でそういうのがね、まあ、日本だけじゃないと思うけどね、もっと世界中よく調べたらきっとその自然との密接な関係を語ってる話あちこちにあるんだと思うんだ、
はい、
どの民族だってみんな自然の中で暮らしてるわけだからね、
うん、
だけど僕の見る限りでは日本の昔話は特にそういうのは多いね、そして動物への共感というかな、
はい、
でそれを我々人間の方の立場から言えば動物を愛護しているかな、動物への優しい眼差しね、
はい、
それが多いね。
そうですね、うん、
いい話だと思うな、
はい、またその3年寝太郎とガラッとテイストが変わりましたね、
う
ん、先生、
はい、そう3年寝太郎の絵ね、人の生き方と成長の仕方を自然にずっと見てる、これやっぱり昔話は人間の成長そのものを客観的に落ち着いて見てるっていうのと、
はい、
見方は同じだよね、自然の風景を落ち着いて見てるわけだよね、
はい、
だからそういう意味ではね、日本だけじゃないだろうと思うんだけど、僕ら日本人だから日本の話で言うと、日本の昔話っていうのはね、とても自然の世界や人間の世界をよく見ているよね、
はい、
だからね、昔話っていうのは子供だましの話だって言われちゃうけれども、でも考えてみればさ、昔話を伝えてきたのは誰だって言えば僕らの先祖だよね、
はい、
普通の庶民の先祖ね、田舎で田んぼ耕したり牛飼ったりしてた人たち、その人たちが語ってきたわけだ。その人たちはどういう生活してたかというと、今よりもっと自然に密着して生きてたよね、
はい、
自然の中で自然の四季の移り変わりをよく感じてたと思うし、そして子どもたちをうんと身近に感じて、今のようにいろんな雑音入らないからね、
はい、
子どもをよく見てた、そういうのがね昔話に反映しているんだよね。なので僕は昔話いいなと思ってるわけよ。
そうですよね、
特にこういうその動物への優しい眼差しね、
はい、
これはいいなと思ってる。とっても好きよこれ、
はい、
う
ん、なんか本当にほんわかした
し、
ね、気持ちになりますね、
するよね、うん、まあ、そんなことをちょっと僕の解説を今述べたんだけど、
はい、
それを聞いた上でもう一度聞いていただきたいのね、スラーッと読んでいきますけどね、
はい、
昔あるところにお母さんと息子がありました。お母さんは縫い物などをして、息子は山で鳥や獣を売って暮らしていました。ある日息子は山で一匹の猿を見つけました。息子は捕まえようと鉄砲で狙いを定めましたけれども、その猿が手を合わせて拝むので、息子は撃つのをやめてその猿を家に連れて帰りました。そして猿を家の柱につなぐと、母さんこの猿を逃がさないでくれよと言ってまた山へ出かけていきました。お母さんがよくよく見るとお腹の大きな猿でした。この猿はお腹に赤ちゃんがいるようだ、もしも息子が帰ってきて猿を殺しでもしたらお腹の赤ちゃんまで死んでしまうと思いました。お母さんは、さあ話してやるから山にお帰り、気をつけるんだよと言って猿を逃がしてやりました。猿は何度も何度もお辞儀をして山の中へ帰っていきました。それからしばらくしてイチゴができる季節になりました。ある日お母さんが家にいると猿が2匹の小猿を連れてやってきました。よく見るとこの葉にイチゴを包んで持っています。そして2匹の小猿の頭をさすってお辞儀をさせました。お母さんはあの時の猿だと分かりました。ああ小猿が生まれたんだな、あの時助けてやったお礼に来たんだね。お母さんはそう思ってこの葉に包んだイチゴを受け取りました。そして小さな布の袋に煎り豆を入れて2匹の小猿にやりました。猿の親子は何度も何度もお辞儀をして山の中へ帰ってきました。栗のなる季節になると小さな布の袋を猿の親子が持ってまたやってきました。お母さんが何だろうと思って見てみるとそれは前にあげたあの袋でした。お母さんはありがとうねと言って袋を受け取りました。袋を開けると中に栗が入っていました。猿の親子はちょこんとお辞儀をして嬉しそうに山へ帰っていきました。これでおしまいという話なのね。 いい話だよね。なん
か、はい、より情景が、
う
ん、
ね、こうやって通して読むとね、通して聞くとね、うん、
はい、うん、
いい話だね、本当にいい話だね、
はい、
こういう話僕好きだな。
あ、そうですね、う
ん
う
ん、前にも話したけどね、自然のその猿の様子をいつもに好意的にというかな、はい、優しい気持ちで人間が見てるよね、
はい、
日本の昔話ってそういうの多いんですよね。もちろん逆に猿を殺して終わるのもあるんだけどね、
はい、
うん、それもあるんだけど、こういういい話があるよね。
やっぱこれで思いやりとか優しさっていうのを学びますよね、
うんうん、そういうことだよね、はい、そういうことだよね。昔話ってのは教訓的な話だってよく言われるんですけどね、
はい、
子供に対して教訓を与えてるって。でもさ、これは教訓というよりももっと大きな自然への愛情、あるいは動物への愛情みたいなものをね、はい、ゆったりと語ってるからね、うん、もう教訓を飛び越えてもっと深く子供の心に入るんじゃないかな。
そうですね、うん、で子供の時にこういうお話を聞いてるか聞いてないかでは、うん、やっぱり違ってきますよね。
そうだと思うよ、うん、そうだと思う。だとっても大事だと思うね、こういう話大事にしたいし、今の話簡単だからね、リスナーの方ももし覚えたらどうぞ語ってやってもらいたいと思うな、う
ん、そして今もう耳で本当に聞いてるだけなんですけど、うん、しっかりとストーリーが入ってきますよね。
そうでしょ、そうでしょ、場面がよく見えるよね、
はい、
うん、とってもはっきりしてるよね。
そうですね、
うん、もう一つね、僕の好きな話聞いてもらいたいんだけど、
はい、
これは福島県の話なんですけどね、福島県って浜通りという海岸沿いのところと、それから中通りという中部、奥の方は会津の方ね、そういうふうに3つに大体分かれるんですけどね、
はい、
カニのふんどしって話なんだけどね、
はい、
ある村に一人のねちょっと間抜けな男がいたってんだね、
はい、
でその男が浜通りの方の大きな家にお婿さんに行くことになったと、
うん、
それでちょっと抜けた男なのだから仲間がね心配して、行けば必ずその浜だからカニが出るだろうと、
はい、
カニの料理が出るだろう、でカニを食うにはまずふんどしを外して食うんだというふうに教えてやったっていうね、
うん、
でその男はお婿さんに行った。それで宴会のお祝いのね席にカニが出てきたと。でお婿さんはそれ見てね、ああカニが出てきたなと、そういえばこのカニが出てきたらふんどしを外して食えと教わったなと思って、やほら立ち上がってね自分のふんどしを外し出したって言うんだよねでみんな驚いちゃったって、
はい、
それでもうこんな間抜けなお婿じゃとてもじゃないけどやっていけないって言って返すことになって、親父がお前は帰れというふうに言った。で村へ返されちゃった。だから返されたらその村の仲間たちが怒ってね、そんなバカな話やねえと、俺たちは山の人間なんだからカニの食い方は知らねえの当たり前の話だと。でみんなで出かけて行ってね、それで家へ行って、今回はいろいろそのお世話になりましたと、ところでって言っていろいろ話してるうちにごちそうにカニが出てきたと。だみんなで立ち上がってね、仲間が7、8人一斉に立ち上がって自分のふんどしを外し出したと。だ向こうの亭主はびっくりしちゃってね、で何事かと思って、で一人を陰に呼んで、これはどういうことですかってひっそりと聞いた。そしたらこれは失礼したと、うちの方ではカニというのはすごいごちそうなもんだから、山だからねすごいごちそうだから、カニを食う時にはまず自分のふんどしを外して食うのが村の礼儀なんだと言った、
はい、
でそれを聞いて亭主はね、あこれは失礼しましたと、それを知らなかったもんで向こうをね愚か者だと思って村へ返してしまったんだ、失礼なことをしたって言って向こうをまた呼び戻してめでたく祝言をあげたって話です。
いい話ですね
いい話でしょう。そのまま僕は好きだよね、要するにさみんなが連帯してね、
はい、
仲間を救ったわけだよ。その時のその連帯の仕方が面白いよね、
はい、
一斉にふんどしを外したっていう、
うん、
こういう発想がすごく面白いよね、
はい、
だけど強い連帯感があってね、僕はいい話だと思うな。
うん、
今だったらさとんでもないそんな失礼なって話になっちゃうかもしれないしね、うん、第一ふんどしを外すなんてこと自体考えないかもしれない、
はい、
そんなことやんないと失礼だって方が先だって、うん、だけどこの話では失礼よりも何よりも、
はい、
まず彼を守るというみんなの仲間の意識ね、その連帯、
そうですね、
それが強く出てるよね。しかもそれをさお話しておかしいね、カニのふんどしという形
で、そうです
ね、ちょっと見間違いとかそんなんじゃなくてさ、ふんどしをっていうそういう仕立て方ね、お話の仕立て、
は
あ、面白いね、村の人たちの発想の仕方がすごく面白いと思って、
そうですね、
うん、 で文化の違いがよく語られるでしょ、はい、山の方じゃカニなんて食ったことないわけだから大変な出来事で、でそれを浜の方じゃ当たり前で、その文化の違いね、
はい、
もよく表れてるよね。すごいこうなんていうかな、ローカルカラーっていうかね、
はい、
土着性が強く出てて ね、
そうです
ね、面白い話だと思うな。
いろんな常識があるんだよっていうこともなんか伝わってきますよね。
伝わってくるわけでしょ、うん、いろんな常識があるんだよっていうね、
はい、
そういう意味じゃ自分の知らない世界だけじゃなくて違った世界も知れようという話だよね、
はい、
だからメッセージがとても強いと思うな、この話は。
そうですね、
うん、これも僕の好きな話の一つなんですよ、
はい、
くだらない話なんだけどね
今日は小沢先生のお気に入りの昔話ということで、子猿の恩返しとカニのふんどしお聞きしました、ね、
変な話だけどでもいい話だよね。
そうですね、うん、やっぱり読み解いていくと、うん、本当にどちらもメッセージがあって、
ねね、
はい、
いい話だよね。
ありがとうございました、うん、先生来週は
あのね、はい、しつこいようだけどもう一回その僕の好きな話聞いてもらいたいんだな。
まだまだ先生のありますよね。
あるんですよその好きな話といえばね、
はい、
あと2つ聞いてもらいたい。
ぜひ聞かせてください、うん、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生今週もありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。